ございます。お祈りをいたします。天の内なる神様、今日も皆さんでご一緒に礼拝できることありがとうございます。聖書の話を聞きますが、よく理解できるように助けてください。イエス様の名前でお祈りいたします。アーメン。今朝は父の日の礼拝です。父の日は今では世界ではいろんな日があるそうですが、ちなみにインドネシアは何月何日とかありますか？知らないですか？はい、ちなみに確か調べた台湾か中国ではパパだから8月8日っていうところもあるそうです。でも今日本で祝っている6月の第3日曜日はアメリカの教会から始まっています。これは母の日と同じです。1909年にソノラ・ドットさんという女の人が教会でお父さんに感謝を捧げる日を持ってほしいとお願いして始まったそうです。なんでそんなお願いをしたかと言いますと、ソノラ・ドットさんはお母さんが先に亡くなって、お父さんが6人の子供たちを1人で育ててくれたそうです。まあ、しかしアメリカでは南北戦争の頃でした。もうお父さんは6人の子供たちを育てましたけれども、その後戦争に行って、まあ、死んでしまった、帰らなかったんですね。そんなお父さんのことを思い出して、母の日はもうあったので父の日をぜひ作ってほしいと教会にお願いしたそうです。それでお父さんの誕生日の6月に1910年、まあ、ちょうど日曜日だったそうです。第3日曜日だったんですね。で、記念の礼拝をしました。それが父の日の始まりと言われています。で、後にはですね、大統領もそれに注目して、じゃあアメリカのお休みの日にしましょうってなって、今でも、ちゃんとお休みの日になってるそうです。はい。で、ちなみにお父さんのお墓へ白いバラを置いたそうです。ですからカーネーションと違ってバラだそうです。で、別にもともと亡くなったお父さんを記念する礼拝なので、もうお父さんはいないよっていう人も関係が実はあるんですね。亡くなったお父さんを記念するときは白いバラ、まだお父さんが元気なときは赤い花を送ったと言われています。はい。まあ、そんな教会から始まった父の日です。で、今朝は聖書からお父さんの愛、まあ、自分も父なんですけれども、お話ししたいと思います。皆さんもよく知っているアブラハムさんのお話です。聖書に出てくる人ですが、少しアブラハムさんについて紹介したいと思います。なんと75歳の時に神様から、あなたの父の家を離れて私が示す地へ行きなさい、そうすればあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとすると約束してくださいました。たった一人のアブラハムさん、そして奥さんのサラさんですね、まあ、その時はサライさんでしたけれども、からなんとたくさんの人たちが生まれて一つの国になるっていうすごい約束でした。アブラハムさんとサラさんはその約束を信じて旅立ちました。でも神様はあなたを大いなる国民とすると約束されたのに、アブラハムさんたちには子供がなかなか生まれませんでした。神様の約束を信じていたのになかなか子供が与えられません。ついに100歳になった時にサラさんが子供を産みました。やっと与えられた大切なたった一人の子供、名前はイサクです。アブラハムさんはイサクさんをとっても可愛がって大切に育てました。一緒に幸せな日々を過ごしました。しかしイサクが大きくなった時、まあ、何歳かははっきり聖書に書いていませんが、まあ、まだ少年だったんじゃないかとも言われていますが、ある時神様がアブラハムにこう呼びかけました。アブラハムよ。するとアブラハムさんは、はい、ここにおりますと返事をします。すると神様はこう言われました。あなたの子、あなたが愛している一人子イサクを連れてモリアの地に行きなさい。まあ、いつになく神様は優しく言われたようなんですけれども、 でも神様が命じられたことは信じられないぐらい厳しいことだったんですね。そして私があなたに告げる一つの山の上で彼を全焼の捧げ物として捧げなさい。全焼の捧げ物というのは牛や羊を祭壇の上で神様に焼いてお捧げする感謝と信仰を表す礼拝です。どうして大切な子供イサクを神様に捧げないといけないのでしょうか。神様はイサクがどれほど大切な子供か、もう何年も待ってやっと与えられた約束の子であるかを神様がご存知のはずなのに、そして神様もあなたの子、あなたの愛する一人子イサクと言われてるではありませんか。どうして神様はイサクを捧げようと言われるのだろうか。アブラハムさんは悩んで悩んで苦しんだと思うんですけれども、聖書にはそういったことは書いていません。次の日の朝早く早速アブラハムさんは出発します。神様の言葉に従う決心をしたんですね。75歳の時にどこへ行くかわからないで神様に従って出発したあの時のように、でもその時は神様の素晴らしい約束がありました。でも今度はイサクを捧げなさいという命令が待っています。それでもアブラハムさんは神様の言葉に従う決心をしました。生贄を捧げるために焚き木を割って神様がお告げになる場所へ向かって行きました。だいたい3日目です、アブラハムさんがいたところがベールシェバというところだとすると、まあだいたいそうですね、7、80キロ離れていますから、ゆっくり歩いて3日かかって遠くにその場所が見えてきました。ここでアブラハムさんはロバと一緒についてきてくれた人たちをその場に置いて、イサクさんと2人で神様が言われる場所に向かうことにしました。皆さんはロバと一緒にここに残っていてください。私と息子はそこに行き神様を礼拝して戻ってきます。アブラハムさんがどんな気持ちで戻ってきますと言ったのかは分かりません。二人でこの場所に戻ってくれるという確信はなかったかもしれません。でもアブラハムさんは全て神様にお任せしてここまで歩んできましたから、これからも神様に従おうと決心をしていました。そこからは二人の旅が始まるわけですね。イサクさんは、アブラハムさんも100歳を超えてるからさすがに体力がなかったんでしょうか。イサクさんに焚き木を背負わせました。で一緒に歩いていきます。ここを想像してもいろんなことが想像できますね。一体何を話したんだろうか。多分本当のことは話せないままです。でもだんだん場所が近づいてきます。すると聖書にはこう書いています。イサクは尋ねました、お父さん。するとなんだ我が子よと答えます。するとアブラハムはもう一番聞かれたくなかったことを聞かれたんですね。火と焚き木はありますが全焼の捧げ物にする羊はどこにいるのですか。どう答えたんでしょうか。アブラハムさんはこう答えました。まさかですね、イサク神様はお前を生贄に捧げ物にしなさいと言われてるんだよとは言えなかったんですね。どうしてもそれは言えませんでした。だからアブラハムさんは我が子よ、神ご自身が全焼の捧げ物をの羊を備えてくださるのだ、神様がちゃんと備えてくださるのだよと答えました。精一杯の答えですが、とっさに出た言い訳のようにも聞こえます。でもそれが精一杯の答えだったし、この後それが嘘ではなかったことが分かります。アブラハムさんは本当にそう信じていたのだと思います。私もまだ、父親が83歳で元気で大阪でおりますけれども、時々ですね、何か悩んでることをどうしたらいいと尋ねたことは何回かありました。でも皆さんの父親はどうでしょうか。私の父はあんまりこうしなさいってはっきり言わないんですね。聞いた記憶がありません。いつもじゃあ祈りなさいとかですね、牧師なんでそういう方しかできなかったんかもしれませんが、神様に委ねなさいとしか言わない。お母さんはだいたい あそうだねこうだねって一緒になって悩んでくれるんですが、父親はいつも何を相談しても祈りなさいとかですね、もう神様に委ねなさいとしか言わない。まあ、でも不思議とがっかりはしませんでした。まあ、それは、私のお父さんが本当に神様を信じて信頼しているのが分かったからです。口から出まかせでそう言っているのではないということは分かりました。イサクさんもきっとお父さんを信頼してもうそれ以上は聞かなかった、神様を信じて一緒に歩いていったのだと思います。でもついに神様がお告げになった場所に着きました。じゃあちょっと、絵を出していただきますでしょうか。アブラハムさんとイサクさんは石で祭壇を築いて焚き木を並べました。でもついにですね、羊がまだないわけです。アブラハムさんはきっとイサクさんに本当のことを伝えたんだと思います。実はで、イサクさんも何も文句を言わないで縛られて祭壇の上に置かれました。まあ、これはこの場面はもういろんな人が絵を描いていて調べたらたくさん出てきます。これはレンブラントという人が描いた有名な絵だそうです。結局何も起こらない、ここまで神様に信頼してきたけれどもやっぱり神様は本当にイサクを全焼の生贄として捧げるように言っておられるのだろうか。もう覚悟をしたアブラハムさんは刃物ナイフを手に取ってイサクの上に振り上げました。さて新約聖書のヘブル人への手紙にはこう書いています。信仰によってアブラハムは試みを受けた時にイサクを捧げました。約束を受けていた彼が自分のただ一人の子を捧げようとしたのです。アブラハムは神には人を死者の中から蘇らせることもできると考えましたと、後に書かれた新約聖書にはそう書かれています。アブラハムさんは本気で神様の言われたことに従おうとしたんですね。ですから本当にイサクを祭壇の上に置いてナイフを振り上げました。でもアブラハムさんは本当に神様はイサクを取り戻してくださる、私のところに戻してくださるとも信じていたんですね。アブラハムさんにとって神様の命令は本当に意味がわからない、どうしてと言いたくなるような命令でしたけれども、アブラハムさんにとって神様を本気で信じることと息子イサクを愛することは矛盾しなかったんですね。決して神様を本当に信じることと息子を愛する気持ちは決して矛盾しなかったわけです。アブラハムさんは神様に従おうとしました。今にも振り上げた刃物がイサクの上に振り下ろされようとした時に主の使いが天から呼びかけました。多分その場面ですね。アブラハム、アブラハム、はいここにおります。神様は御使いを通して言われました。その子に手を下してはならない、その子に何もしてはならない、私は今あなたが神を恐れていることがよく分かった、あなたは自分の子、自分の独り子さえ惜しむことがなかった。それを聞いたアブラハムさんは振り上げた手を止めるとふと見上げると一匹の羊が角を破に引っ掛けていたっていうんですね。それでアブラハムさんはその羊をイサクの代わりに全焼の捧げ物として捧げました。神様の使いはもう一度言いました。私は自分にかけて誓う。主の言葉、あなたがこれを行い自分の子、自分の一人子を惜しまなかったので確かに私はあなたを大いに祝福し、あなたの子孫を空の海辺の砂のように大いに増やす。そう約束してくださった通りに、アブラハムさんは、そして自分が言った通りに、イサクと一緒に戻ってくることができました。この出来事はアブラハムさんにとって大変な試練でした。聖書にはアブラハムを試練に合わせたと書いています。大切な一人子、イサクを捧げなさいと言われたんですね。それは結果としては神様からの信仰のテストでしたけれども、実はアブラハムさんはそんなことは全くわからないで本気で神様の御言葉に従おうとしたんですね。イサクを本気に愛していたから神様に従おうと したんだと思います。天の地なる神様は一人子御子イエス様を惜しむことなく私たちに与えてくださいました、世に送ってくださいました。そしてイエス様は本当に神の子羊として私たちの罪のために十字架にかかって死んでくださったんですね。イエス様が十字架にかかって死なれたエルサレムの町、それはこの時アブラハムがイサクを捧げたモリアの山、その場所は同じだとも言われています。つまりアブラハムさんの信仰はやがて父なる神様が私たちを本当に愛しているからこそ御子イエス様を私たちに与えようとしてくださっている、そのことをはるか昔に示すことに示すものとなったんですね。今朝はそのことを覚えてほしいと思いますし、本当に人間の私も父親ですけれども、なかなか本当に神様の父なる神様のように、なかなか愛することはできませんけれども、この父なる神様の愛に、本当に父の愛があるということをぜひ覚えていただきたいと思います。じゃあ最後に、その聖書の箇所を読みましょう。じゃあ次お願いします。はい、ちょっと暗いですが、これも別の人が描いたこの場面の絵だそうです。はい、じゃあ皆さんで読んでみましょう。はい、神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された、それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。ヨハネ3章16節。